今日の水戸黄門様は、先週に引き続き元国土交通省事務次官安富正文先生、そして元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表の今西光雄先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。
はい、
今回は、
はい、
安富先生に国交省の観光も含めた、僕ね、今のまま言ったらね、
はい、
日本の省庁ってね、本当にやりにくくなると思う。なんでか言いましたらね、その昔より世界が一体化して、
はい、
でやっぱりスピード化してるわけでしょ。
そうですね。
それ AI なんか使ったら一瞬で世界中になっていく。その時に日本の行政ってものすごく世界に、日本ちょっと変わっとんなっていう、ね、
うん、
やっぱりね、アメリカの人と昔喋ってたらね、うん、日本変わってるって言うとったね、
うん、どのように。
要はあまりにもね、日本の考え方と彼らの考え方違うんですよ。
あ、そうですか。
それは同じようなあれでも民主化に対してもね、彼ら全然違うんです。
うん、
逆に何でか言うたらね、彼らはマジョリティっていうもの自体が、
はい、
日本人と違うんですよ。
うん、
日本人の場合っていうのはマジョリティっていうのは基本があってっていうこと、
はい、
彼らは基本の前に、
はい、
個人の、まあ、フィロソフィー哲学、
はい、
がマジョリティを決めていくんですね。
うん、
日本は何かの権威があったり、それによってマジョリティが動いていくわけですよ。
うん、
それは個人の部分で自己マジョリティを決めるか、で日本の場合は昔から歴史的なもんがいっぱいあるんで、そこなんですよ。その先日めて若い頃アメリカ人と喋ってたらね、だから大多数言うたって彼ら個人の大多数なんで、
うん、
日本は大多数っていうのはあるべきもの、権威であったり組織であったり、
はい、
ただ、前提が違うんでしょう、全てにおいて。
そういう意味では空気を読むっていう世界なんですか。
本当そうです ね、
やっぱり全体がどういうふうになってるのかを意識しながら自分の個人的意見を言うっていう、まあこれは正しいの、まあね、まあ、正しいも何もないと思うけど、うん、本当にね、それでいいのかっていう問題もありますよね。
だから、うん、まあ、日本人で全部そうですよね、まあ、大体そんな感覚で、
そんな感覚で、ね、議論をする時もそうだけど、うん、
だから例えば自分の所属してる会社が絶対なわけですよ。
うん、
それとアメリカ人は自分が絶対なん
です、うん、まあそうですね。
だからそこがね、全く違う、
うん、
逆に。だから泣くことね、ないなりは自頭が何々っていうね、うん、ああいう考えがあって、やっぱりどっちかというと農耕民族的な発想ですよ。
うん、
まあ、それはそうですね。
というのは前提があるわけでしょ、うん、自分らが耕すべき畑が、うん、
ええ、
そうそう、騎馬民族って前提ないわけですよ、
う
ん、
そうですね。
例えば草が生えてるとこを取り合い してやらな、
うん、
ちょっとでも遅れて他のやつに取られたら、自分が連れ歩いてる羊ヤギ、うん、みんな飢え死にするから、
うん、
それも基本的な発想が違うんですよ、
うん、
で AI 社会ってこれ騎馬民族的な社会ですから、
うんうん、
それ例えば、いや、やっと AI アプリできてんって、うん、それ遅れたらもう先にアプリ取られて、
うん、
特許でやられたらもう自分らがやってたアプリっていうのは時間の無駄になるわけですよ、
うんうん、そうですね。
その日本が今ね怖いのはね、もう本当に70年代の日本っていうのはものすごく特許率が高かったんだよ。今もボロボロよ、
うん、
めっちゃ減ってますよ、
うん、
いや、そういう面ではね、僕ね、従来の安富先生、役所のあり方でいけるんですかね、こんな時代になって。
まあなかなか、まあ、役所に対する批判もね、いろいろありますし、はい、そのなかなか 新しいことに対してこう改革とかそういうことがなかなか難しいという面もあるんですよね。まあ、どうしてもあの法律でこう縛られてるから、その中でどうやってやっていくかっていうことだと思うんですけども、まあ本当はもうちょっとこう先進的なことをガンガン役者としてもやりたいんだけど、なんとなくやっぱりどうしてもこう日本的なこうしがらみとか、そういうのにどう役所としてもこ
う
抑えられてしまうところがあるんで、まあこれからの行政やっていく人たちもなかなか大変だと思いますね。もう
例えば日本の大前提っていうのはルールオブローなんです、ちょっとトランプ見てたらルールオブローな関係ないわけでしょ、彼がルールであって、彼がローなわけでしょ、その辺はね、よう考えていかない。日本は AI 社会に果たして、役所自体がね、果たしてその対応できてんのかって、
この前なんかあれやってましたけど、 AI を使ってるパーセント、日本ってなんか、15% ぐらい、
あ、そんな低いですか、
アメリカが 80%、
あ、そうです
ね、なんかそんな風に、ね、なんか出てました
ね、やってましたね、
30% か 40%、
そうですね、
で、60以上は 15% ぐらいとか、
そうやって考えたら僕ね、役所が変わらんことには、日本はね行政中心に、それこそ護送船団に代表されるように、それで日本って伸びてきたわけですから、それアメリカみたいに個人が、若い子が伸びる土俵をね、国はもっと優先的に作っていかないかと。
本当ですね、
そうなるとやっぱり若い子がね全く伸びないでしょ
う、
それは僕はねもっとズバリ言うて、働き方自身をね変えていかないかん時代にもなったと思うんです、反対に、ね、時間で働く時代からね、結果で働く時代、
案件ベースとかですね、
そうなると8時間働いたら仕事してんで、そうしたら、
なるほど、
あの役所なんかね、ノンキャリの人とね、キャリアの人とね、私一番最初キャリアの人の、若いキャリアの昔ですよ、見てほんまによう働くな思いましたもん、ただマスコミはね役人は働いてないいう論評やったんです、僕は現実的に若い頃キャリアと接してるから、8時9時でもね、電話あって、だからじゃあ約束してくるな、ちょっともうちょっと鏡待っといてとかね、そんなんなんぼでもありましたもん。で今でもねこれね、ナイトツアーでね、霞ヶ関ね、
ナイトツアー、
行ったらね、やたら電気ついてる、あれ仕事してんの、
残業されてるんですね、
あれものすごいですもんね、あれ、
まあだからその仕事の内容がね、国会議員のね質問書を作るんで、だからね、
しょうもないね、かわいそうに、
でそのために夜中までやってるわけでね、朝方まで、あれが無駄ですよ、
本当そうです、
あれがね本当に国のため考えたりね、予算をきちっとねやるためのやっぱり現場を調べたり、ね、考えたり国家戦略を考えてんだったらねすごいなと思うんだけど、だからあれ質問状なしでね、あの大臣は勝手に自分で答弁しろと
回答ね、
でアンチョコボンは作っちゃいけないと、ね、役所に作らしちゃいけないと、そうしたらですね、質問も事前通告もなし、一本勝負でやって国会議員 で恥をかいて、でやめてもらうと、いうものにすれば役所にとっちゃ一番いいと思うんですよね、
今のだもう拍手拍手
です、ね、
もう一つですね、僕昔は課長クラスが答えてたんです
よ、
しっかりと、
ほんまやぞ、
で課長の方が一番その行政について一番知ってるし、それをその課長ごときが国会議員に対して答えるのはけしからんというようなこういうあれがあって、局長 が答える、うん、本来は局長なんかははっきり言って、まあ、国会議員の対応とか、まあ、国会答弁は課長クラスで本当に知ってる人があれして、うんうんうん、それで昔有名な話ありますよね、あの
職員にやって
重要な話なんで、ね、課長に答えさせますってまあ訳のわからん、まあ、そんな、まあ、これは半分冗談ですけど、っていうか局長なんかはあんまり今局長が国会に行って答えるので忙しくてですね、全く政策的なことを中で議論する時間が取れない、まあ取れないことはないんだけど少なくなってるという状況があるんで、ぜひもう一回もう課長とか部長クラスで、あの国会の本当の事実的なことをね、本当の政策的なことは局長なりその大臣に答えてもらうっていうことが必要だと思うけど、
僕ね民間も、
うん、分散した方がいいような気がする
んですね。僕ね民間もあると思う。なんでか言いましたら、現場をほんまに仕事して具体性のあるものって課長が全部対応するのに、局長がっていうね、上が出てきた方がいいって思ってしまってる
んです。まあそうですね。
これはねやっぱりね、そのもちろん役所を知らない、それひどいのになったら若い頃ね、本省の課長ほんなら紹介したのは言うたんですよ、ね、ほんなら中小企業の息子ね、友達、課長言うの、本省の課長言うたらめちゃくちゃ大したもんですよ、
そうそうそう、
せやけど普通の中小企業の課長やもんと、全然レベルちゃう、ほんでもバカらしになって、いやもうほんならもうええわって紹介しませんでしたいやそれしゃあないでしょ。ほんでもっと困るのはね、紹介したんですよ、例えば景気庁のね誰誰とかね、例えば近畿局長とかね、いや合わしてえな言うから行くでしょ、ちゃんとしたねものを何も書いとらん、口で適当に説明しよう、そんなレベルのやつね連れて行ったらね、もうこっちが恥かくんで、
まあ、そうですね、
なしか会うだけで行けんのんちゃうかとか、
まあ、そういう問題じゃないですよね、
そう全然違う、
この案件について何が問題で、私たちはどういうことで困ってて、 それを解決するためにはこういう方法を取ってほしいということを具体的に言って、 でそれに対して、まあ、課長なりその分野のあれが、いやこんな問題があるんで です、法律的にはこうですとか、あるいは実際にいろんな他のこういう例もありますからどうですかと、こっちの方で検討してみたらどうですかと、いろんなねことを言えるようになるんだけど、具体的なことがないと何もこの人どうやって解決してほしいのか分かんないですからね。
さかね面白いのはね、前出たねやっぱり1000億ぐらいの会社の女重役ぐらいになった子はね、反対にねこう言いました。いや赤原のね講師の偉い人とね、もうあの何飲まれますかとかね、そういうことは言えると、それとまともな話は子は手をしませんと、本当に事務次官の値打ちとかね、ましてその子は女の子やけど1000億ぐらいの会社の総務本部長してたから分かるわけですね、その社長の代わりにそういう大きな部分に代理で出たりしてるから、それとそのクラスで例えば1000億の会社の社長が言うたってね、本当に事務次官クラスの安富先生にすっと会えるか言ったら、今井さんまあ無理ですわね、
あっても話しやできない、
全
然だからまあ基本的にね、あのバランス悪くてね、何でもトップになってんですよ、
そうですね、
何でもトップ、ね、あの社長はどう言ってんだって、そうじゃないと現場で決めてるはずなの話を社長にまで持ってくる、
持っててもしゃあないですよ ね
社長は分かんないから部下にどうなってんだって聞くんだから仕事が増えるだけなんです、
そうです ね、
それでこんなものはもう案件ごとにそこで決めればいい、
本当そうです、
ね、でそれして世の中を動かしてるのに、全部トップ判断、トップダウン、これ愚の骨頂ですよ、
本当そうです、
それでそのトップになるような人間は世の中にそんなにいないんだよ、
そうです、
そんな全てが分かってる
ましてね、役所のね事務次官いうトップになるたらね、もう 基本的に出来が違うんですよ、うん、
事務次官が何も知らないですよ基本具体的なことは
だから事務次官がいいのはね国会で呼ばれないってこと
あ、そう、それはあります、うん、僕ね新聞記者のね今井さんね質が低下してますね。いや、まあ、昔はもっとね、うん、自分の信念でね戦えた政治家っていたと思うんですよ、
まあ、新聞記者もそうだけど、うん、みんなやっぱり自由度がなくなっちゃっててね、うん、結局新聞記者も記者クラブであの餌もらってるだけで全然仕事しないでしょ
、まあ、足で取材するですとかっていうことです
ね。昔は記者クラブが、まあ、もちろんあるんだけど記者クラブはあっても、うん、その中でなんか主みたいなのがいて、ものすごく私たちより詳しい過去の歴史も知ってるようなのがいて、そいつから教えられたりしたことありますよ、
主ですよ。
いやだからこういう方がいらっしゃったんですよ。それでそういう人からどんどん、まあまあ、印象なんかの若い頃なんかそういう記者がいて、いや休みねこんなことだよとか言ってね過去のあれを教えてくれたりした
のが、ね、
なんとなく記者クラブね若い人だけがずっとどんどんこう入ってきて、うん、
それでどんどんね役所と同じで、ね、コロコロ2年で変えちゃってるでしょ、うんうんうん、あの今度今読売新聞のドンになった及川さんって、
はい、
及川さんが会長をやってそれで日本記者クラブの会理事長にもなった。彼は本当政治部の記者で外務省担当した時に毎回で事務次官会議とか局長の記者会見でね手を挙げて質問するんですよ。これはどういうことだどういうことだって聞くんですよ、うん、と僕らはそれで勉強になるわけ、うん、新米記者は、
うん、なるほど。
でもう必ずその時だけは出てくるんですよ、うん、だそれを10年も20年もやってた記者だったんです。
及川さん人ですもんね、
う
ん、
だからそういう記者がいなくなっちゃって、うん、で事務次官側も北米局長も及川さんの質問じゃっていうんで勉強してくるんですよ。
そうですね、
なるほど、
うん、でそうならなくちゃいけないんだけど、ところがあのね郵政省の場合今度のフジテレビが失敗したのは郵政記者クラブで最初に会見したわけですよね、
うん、
だからテレビも全部シャットアウト、
うん、そうですね、
これ郵政記者クラブっていうのは普通のまともなクラブじゃないんで、
うん、まともなクラブじゃない
あそこは波取りクラブなんですよ。
なるほど
免許をもらうために、
うん、
各社のナビ取り記者が行くんで、うん、原稿が書かない記者
だあこれ
だから身内の
ゴマスリーのね
だからそういうところで処理ができると見たフジテレビの判断、
うん、あなるほど。
それでクラブ、
ね、どういうことですか、
だから最初に、うん、まともなね、うん、あの総務省記者クラブって言っちゃ悪いけども、うん、あの普通の人も来てるところだったらば、質問が出たりテレビカメラも入れてやってたら全然違ったと思います、
うんうん、ちゃんと公開されて
ますよね、うんう
ん、あれはやっぱり一番最初が悪いんですよ、
うん、悪いんですよ最初が悪いんですよ、
う
ん、
いやこの辺話せるのは今にさえ
本当ですね
やっぱり結局波取りっていうかその免許をもらうために新聞各社テレビ各社がそこに送ってたわけです、
うん、
でそこ の記者たちが要するに郵政当局とまあまあ談合者悪いけどもそういうことも やってた時代があったわけですね、う
ん、なるほど。
でそれの残滓ですよ。
あそういうことですか。
そういうのはやっぱりまずいんだよな、
うん、僕ねもう一つ怖いのはね、
はい、
実は検察と警察、
うん
うん、
これねやっぱりねもうちょっとねシビアにね政治家に厳しくやってほしいなと。あそれ間違った特権意識をね、
うん、
与えすぎてるんですよ。それ僕はやっぱりそういう面では昔の方がまだね厳しかったと思いますよ。だから僕は金高長官ってね僕は素晴らしい思うのはね、うん、警視庁のね二課の課長時代にね、うん、事務次官をね逮捕するってこれはね普通の人はできませんよ、
うん、
逆に未だに警察でも逮捕事務次官いてんのちゃいます。
いや中央官庁をやれないんですよ、
う
ん、
そうです
ね、せいぜい県庁とか、ね、
そう本当そう
あ
市役所とかっていうところをやるのが二課の仕事で、
うん、それを、ね、
あの中央官庁政治家をやるのはあの地検特捜部になっちゃう。
特捜部です、特捜部です、
うん、あれそれ
役所どうなんですか、
ね、
政治介入ないですか。
ああ、そっちの方はないです。
まだないですか、ないない。例えば大阪の局長を。
ああ、あんまり聞いたことないです。
ああ、それはまだ救われてますね、うんうん、まだ内部人事で、
まあ、まあね、せいぜい 本省の局長、まあ、
本省のね、本省はもう完全にね、
そういうとこは多
少今本省どの辺まで。
いや、だから局長クラス
はもう全部ですね、
うん、
ま、審議官どうなんです
か。審議官も場合によってはあるかもしれない、
ね、あるかもしれない、ね、ただね、国交省の場合はね、役所がよく いくつかで一緒になったじゃないか、
はいはいはい、
だからうまくルールができてんですよ。
なるほどなるほど。
で、ある意味でね、あの議官と文官と、
ま
あ
ね、はいはい、
あの建設と運輸と国交省、あの国土庁とやってね、それでまあちょっと悪いかもしれないけど、逆に言うと政治家は変なことはない、まあ、
変なことはできないです、
ね、うん、あ、どうなんですか、じゅんぐりじゅんぐりの、
まあ、基本そうですよ、基本だっちゃう、まあ、あの普通の合併した会社なんかもそうでしょ、基本的に合併した時に、
まあ、今度建設や
と、今度運輸こっちとかね、
なるほどね、
まあ、それでなんとかこう秩序が保たれてるっていうのがあるから、
だからそれがね、バランス欠いてるのがね、文科省とね、
はい、
厚生労働省、
厚労省、
ああ、そうです
ね、もうこう、もう労働の方から戸
狩先生
がね、うん、なった後もう労働省出てる、
出てない、
もう全部厚生省ですよ。
あ、
これはやっぱりね、予算の問題ですよ、うん、力バランスです、
まあ、額は違いますからね、
うん、その点建設と運輸っていうのはじゅんぐりじゅんぐりいけます
よね、まあ、まあまだいけない、まあ、建設がものすごく予算的に多いけど結構ねこう運輸の関係の話題が結構あるんですよ。
なるほど、ね、
それで言えば建設の場合は議官と文官が、
あ、
まあね、バランスがあるから、
うん、僕ね、
建設やしや
から、ね、僕ね、もう一つあるのはね、日本にね、藤木さんみたいな人がね、
うん、
昔いっぱいいましたよ、ね、今も藤木さんぐらいでしょ、ああいう、うん、
ドンがいたんですよ、
ドンみたいな
の、ね、ああいうね、
地域地域のドンみたいな、
ね、うん、ああいう人がね、いなくなったのもね、まあ、関西ダメですわ、
まあ、業界のドンもいないです
よ、
だって経団連のね、
う
ん、会長にしても昔はものすごい力があったですよね、
今も、
いやいや、今はもうあるんでしょうけど、なかなか言いにくいけど、
いや、昔と比べたらね、もう全然
じゃ、親分がいたんだけどね、
そうそう、本当に、まあ、この変な話を最後に
熱く語っていただきました、ありがとうございました。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
安富正文と
今西光雄でした。